マタイの福音書の2章をお開きください。マタイの福音書2章です。今からおよそ2700年前、預言者イザヤによってこう預言されました。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマヌエル、その意味は神我らと共におられると名付けられると予言されました。このことはイザヤ書の7章の14節に書かれています。イエス・キリストの誕生から700年前の予言でした。また同じイザヤの9章6節にはこう書かれています。一人の緑子が、幼子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。その主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その予言の通りにイエス・キリストは聖霊によって、神の霊によって処女マリアを通してお生まれになりました。この方が私たちの救い主であり、主であるイエス・キリストです。聖書はキリストは永遠の神であると、まことの神であると教えています。神を見た者は誰一人いません。また見ることもできません。この天地を作られた神、ただお一人の神、その神が人となって来られたお方、この方がキリスト。キリストとは救い主という意味です。イエスとは名前で、それは主は神は救いという意味で、そのキリストが来られたのは私たちを罪から救うためであると聖書は教えています。この喜びの知らせ、先ほど賛美歌を歌いましたけれども、最初にこの喜びの知らせが伝えられたのは羊飼いたちでした。彼らはその当時最も低い生活レベルの人たちで、貧しい人たち、その彼らに良い知らせが伝えられました。御使いがこう言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちは貝場桶に寝ておられる幼子イエス様を見て、神をあがめ賛美しながら帰っていきました。キリストが誕生した後、人々のさまざまな反応があったことを聖書は書き記しています。今朝はそのことを一緒に学んでいきたいと思います。2章をご覧ください。初めての方は前の方のスクリーンに出てますので、どうぞ追っかけてください。2章の1節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て 彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。十二節一緒に朗読します、はい、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。一節にイエス様がお生まれになったのはヘロデ王の時代であると書かれています。このヘロデ王は当時イスラエルはローマに支配されていました。そのローマによって紀元前40年にユダヤの王に任命されて、紀元前4年に亡くなったと言われています。ですからイエス・キリストの誕生はヘロデの亡くなる前ですから、紀元前4年から7年ぐらいだろうと考えられています。このヘロデ王っていうのは政治的に非常に優れた人で、神殿を彼は再建をしたり、また難民救助を施したりと数多くの業績を挙げた人でした。その一方で彼は嫉妬深い男で、非常に疑い深くて残酷で恐ろしい男としても有名でした。で、自分の王位を、この立場を奪おうとするような疑いのあるものだったら、この家族であっても殺してしまうほどのひどい人で、実際に彼の妻であった人も、また3人の息子たちもその疑いがかけられて殺されてしまうほどだったわけです。で、皇帝アウグストはこのヘロデの息子であるよりもヘロデの豚であった方が安全だと言わしめるほど残酷な人であったわけです。そのヘロデの残酷さを知らない東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言いました。2節で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この東方の博士たちとは異邦人、すなわちユダヤ人以外誠の神を知らない人たちのことです。で、彼らは博士と書いてありますけど、今で言うならば、天文学者のような者たちです。非常に博学ですね、知恵がある人たちです。その一方で、科学者である、博士であると同時に、非常に占いに凝るっていうか、今でもありますけど星占いをするような、いわゆる神秘な世界ですから、その星の流れを見て、彼らをいろいろと占うような、いわゆるこう迷信と科学とがこうごちゃ混ぜになったような人たちであったわけですね。この占い魔術をするような類の人たちでした。しかしその一方で彼らは真理を求める人たちでもあったわけです。で、東方とはアラビア、バビロン、ペルシアあたりだと考えられています。このバビロンっていうのは紀元前587年にユダヤ人たちが捕囚に連れて行かれたところです。その捕囚に連れて行かれた中には、あの旧約聖書の有名な預言者であるダニエルもそこにいたわけですね。彼は旧約聖書を学ぶと分かりますけれども、ネブカデネザル王に認められて政府の高官にまでなった人たちでした。彼はよく聖書を知ってて、神様の御心を人々に解き明かす人たちであったわけですね。おそらく東方の人たちはこのユダヤ人たちから、いずれこの天地を作られた誠の神が救い主メシアを、キリストを使わす、そのような聖書の予言を聞いたことでしょう。実際に旧約聖書の民数記の24章の17節にはこう書かれています。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから、ヤコブというかイスラエル民族のことです。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こると書かれています。いわゆる メシア預言です。キリストが全人類を救う、ユダヤ人だけではない、アメリカだけではない、ヨーロッパだけではない、アジアも、この世界の人たちを救ってくださる救い主、これを天地を作られた神が使わす、そのような約束が予言がされたわけです。で、東方の人たちはそれを聞いていたわけですね。時が流れてその聖書の予言を聞いていただろうと思われるこの博士たちは、東の方でその星を彼らは見たっていうことですね。星を見た。どんな星なんだろうか。ある人たちはこの紀元前6年に木星と土星と火星が接近した、そのような事実があったわけですけれども、それなのではないかと解釈する人たちもいます。でもこの後読んでみると分かりますけれども、その星っていうのは動いていくわけですよね。一時期だけではなくて動いていく特別な星であったことが分かります。この特別な星は出エジプトの時に主の栄光を表す火の柱のようなものだったかもしれません。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。神が彼らをそこから救い出して約束の地に入れていくわけですけれども、その時に神が彼らを導いたのは火の柱で、夜は導き、昼は雲の柱で彼らを約束の地に導いていくわけですけれども、火の柱っていうのは神の栄光、神の臨在を表すものでした。おそらく東方の博士たちはその神の栄光、特別な星を見たのかもしれません。それでここに書かれているように、エルサレムにやってきて、そしてヘロデの残酷さを彼らは知らないわけで、その知らない彼らはこういうわけですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方、どこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。王にそのことを言ってるわけで、ヘロデ王に対して。彼はどう応答するんですが、3節ご覧ください。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。先ほど説明したように、このヘロデという王がどういうものだったのか、彼は偉大な業績を収めたわけですけれど、その一方で非常にこの嫉妬深い男、疑い深い男で、自分の立場が脅かされてしまうと親族でも殺すような残酷な男であったわけです。そのヘロデの性質を知らない博士たちは、ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。それを聞いてヘロデは恐れ惑ったって書かれています。新しい王だとって、俺様が王だって、おそらく心の中で叫んだことでしょうね。聖書はそれを記してません。というのは博士たちがいるわけで、博士たちにはたくさんの人たちがおそらく従者としてついてきたことでしょうね。ですから変な争い事は避けたかったわけで、そこは彼はぐっとこらえて口にしなかったわけで、ヘロデはここで怒って動揺しパニックしましたが、ここ読むとエルサレムの町の人々も恐れ動揺したってあります。なぜならヘロデが逆上してしまうと何をしでかすかわからないからですね。実際この後このヘロデは2歳以下の子供たちをこの後半行くと殺してしまう記事が書かれています。4節ご覧ください。そこで王は民の長老祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼ら王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。ヘロデ王は民の祭司長、学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしました。彼はキリストはって言ってます。キリストという意味は油注がれたものって意味です。神が油注がれた 救い主、それがタイトルですね。これは彼はキリストが来ることをどうやら知っていたようですね。そしてこの新しい王は自分以上の存在、そのような方であることを彼は認めます。キリストはって言ってます。しかし彼にとってキリストは自分の立場を脅かすような存在でしかなかったわけですね。それで博士たちが拝みに来たと聞いて恐れ惑って、そしてここにあるように民の最初学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのか、そのように問いただしたという。彼らはさすがに聖書学者たちですね、辞書をいちいち調べなくてもここでさっと答えているわけです。それはミカの五章の二節を引用しているわけですけど、ユダヤのベツレヘムです。すぐにそのように答えました。その五章の二節にはこう書かれています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると予言されています。その聖書の予言の通りにイエス様はベツレヘムでお生まれになりました。聖書は神の言葉だと言われています。たくさん世の中には本が出てます。毎年本が出てて、今年話題になった本は、お笑いの、又吉君でしょうか、ハーフ、沖縄の半分ですけれども、彼は、この直木賞かなんか取ったんでしょうかね。非常に200万部くらい売れたそうなんですけど、まあ皆さん本読むの好きなんですが、聖書は世界で最も読まれている本で、それは神の言葉だと言われているからです。なぜ神の言葉なのか、それは聖書の予言が 100% 成就したからなんですね。興味深いことに、ここでベツレヘムで生まれると予言されてますけれども、その通りにイエス様はベツレヘムでお生まれになったわけですが、このベツレヘムという意味はパンの家という意味です。ベツレヘムのベツはこの場所、家という意味で、レヘムというのはパンという意味があります。私たちは肉体の命を維持するためにパンが必要です。今日はこの後おいしいパンが、食事が、皆さん持ち寄りでありがとうございます、用意されてますけれども、食事っていうのは楽しいですね。私たちを喜ばせてくれるわけです。と同時に、また私たちの体をこの養うために、維持するために、命を維持するために必要なものであるわけです。しかしこの物質的なパンは一時的なものでしかありません。どんなにパンを食べたとしても、私たちの命っていうのはこの80年、90年、長くて100年しか生きないわけです。みんなこの体っていうのは朽ちてしまうわけで、肉体の命、肉体そのものはそういうものですね。しかし私たちは肉体だけの存在ではなくて、私たちは心があり、魂、いわゆる霊的な存在であるわけです。あなたという存在は肉体がなくなったら消えてなくなるのではありません。あなたは永遠に生きるんです。聖書のメッセージはその永遠をどこで生きるのかっていう。でも私たちは先のことは考えられないわけで、もう今の生活のことで手一杯ですね。パンを得るために一生懸命働いて、今の生活をどうにか豊かにしようとするわけですけども、なかなか生活は変わらない。で、心の葛藤がいろいろある、いろんな問題の中で私たちは生きているわけですけれども、神様は私たちを愛して、私たちにこの地上の命だけではなくして永遠の命を与えるために、この地上でのパンではなくして永遠の命のパンである方が天から降りて来られたんです。この方がイエス・キリストなんです。イエス様はヨハネの6章の35節でこう言われました。私が命のパンです。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時でも 時にも決して乾くことがありません。ヨハネの6章の51節ではこう言われました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。誰でもこのパンを食べるなら、アンパンを食べても永遠には生きないわけですけれども、イエス・キリストを食べるなら、すなわち自分のものにするならば、すなわち心の中に信じるならば永遠に生きるとイエス様は言われました。イエス・キリストが天から下ってきた命のパンです。この方を食べるなら、信じるなら永遠の命が与えられます。その命のパンである方が生まれるのにふさわしいところ、それがベツレヘム、すなわち、パンの家というところで、救い主はお生まれになる、予言の通りにイエス様はお生まれになりました。さてここでユダヤ人の学者たち、彼らはそのキリスト、救い主が来られることを知っていたわけです。彼らは聖書の予言をよく知っており、キリストがどこで生まれるかも知っていました。しかし知ってはいても、キリストのもとに彼らは来ようとしませんでした。全く無関心だったんですね。で、彼らの住んでいるところがベツレヘムっていうのはわずか8キロぐらいで、ここから浦添ちょっと行ったあたりです。美浜まで行かないぐらいのその辺の近くだったわけですけれども、彼らは全く行って調べようともしない、行動しようとしなかった。知ってはいたんです。神が一人であること、神が私たちを救うために救い主を使わすこと、彼らは頭ではよく知ってましたけれども、でも知っていることを行動に移さなければ何の意味もありません。一方、この東方の博士たちはキリストが来られるっていう噂を彼らは昔先祖たちが聞かされていたわけですよね。それが言い伝えでずっとあって、彼らは天文学を知ってて不思議な星を見るわけで、その星に導かれて何千キロも彼らはやってくるわけです。この異邦人、真の神を知らない、聖書を知らない博士たちと、聖書が与えられているのに、救い主が来られるということを知っていたのに行動しない、このユダヤ人の学者たちとの態度は非常に対照的です。7節ご覧ください。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデ王はキリストの生まれた場所を 学者たちから聞いて、密かにその博士たちを呼び寄せました。まあ公に呼んでしまうと、町の人たち、この博士たちが来たのを知っているので、なぜ来たのか、救い主がお生まれになった場所はどこそこであったっていうことを聞いてしまうと、この群衆が動いてしまうと良くない。だから彼は密かに呼んで、公にではなく、宰相たちから聞くわけですね。そして彼らから星の出現の時間を、突き止めました。博士たちがそのことを突き止めるわけです。何のためなのか、それは幼子の生まれた時期、年齢を知るためです。そして彼はこう言いました。言って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行くから、拝みに行くから、礼拝しに行くから。本当でしょうか。そうではないですね。嘘ですね。ヘロデは幼子イエス様を殺そうと考えていたわけです。先ほど言った通り、実際この後彼はベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと、この2章の16節には書かれています。9節ご覧ください。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上なく喜んだ。 博士たちは王の言ったことを聞いて出かけました。すると東方で見たあの星、まあ遠くで見たわけですけれども、それを見て彼らはあの方向に向かうわけですけれども、まあ一旦見えなくなったんでしょうね。でエルサレムに着くとまたその星が見えてくるわけで、彼らをその星が先導していきます。ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったわけです。どこに行っていいのかわからない。でも聞いてはいた。そしてその印を見た。行ってみよう。彼らは行動するわけです。私たちも生活の中で、人生の中でいろいろと悩むこと、迷うことありますね。どこに行ったらいいのかわからない。正しいこと、まことの神がおられること、真理があること、それはあるだろう、噂には知ってた。イエス・キリストが救い主である。みんなクリスマスを祝ってるけれども、クリスマスの意味って一体何だろうか。道を探して、真理を探して、私たちも迷うことがあるわけですけれども、彼らは、博士たちは噂を聞いてたわけです。そして神様が一つの印を彼らに見せるわけですよね。で、彼らを導くわけです。その星が彼らを導いて、ピンポイントで幼子のおられるところまで導いてくれました。彼らはその星を見て、この上なく喜びました。最後に十節ご覧ください。そして、その家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝のある箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰って言った。まあ私たちがよく見かけるクリスマスの飾り物があるわけですけど、普通その飾り物っていうのは家畜小屋になってますね。そして家畜小屋でマリアとヨセフがいて、で貝羽桶に寝かされている幼子イエス様がいて、その周りに羊飼いたち、さらには3人の博士たちが一緒にこの幼子イエス様を拝んでいるものがほとんどであるわけです。しかし聖書をよくよく見ると、この羊飼いたちと博士たちが来たのは同じ時期ではなかったことがわかります。今読んだ十節に家畜小屋とは書かれてません。なんて書かれてますか？家に入ってとあります。ですからおそらく博士たちが訪問したのは羊飼いたち同じ時期ではなく、生まれてから数ヶ月後、もしくは1年以上後のことだと考えられるわけです。でこのあとヘロデはイエス様の年齢を想定して、2歳以下の男の子を殺してしまうことからもそのことは明らかですね。生まれた時期ではなくして、2歳ぐらいまでの猶予を持って彼はそのようなひどいことをすることからもわかるわけです。また博士たちはここで3人とも書かれていません。でこのあとここに11節にあるように、3つ贈り物をするので、まあ、単純に3人としたんでしょうが、実際は大勢の友の者たちがいたと思われ、さて博士たちは星に導かれて、ついにこの幼子のおられるところまでやってきました。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見て、ひれ伏して拝みました。彼らは母マリアを拝んだのではありません。マリアは私たちを変わらない人間でしかありません。拝む対象にはならないわけです。聖書は人間が拝むべき方はただお一人で、まことの神だけだと教えています。 博士たちが幼子を礼拝したことは、イエス様が神の一人子であることを示しています。イエス様は真の神が人となって来られたお方です。途中で神になっていくのではありません。永遠の初めから神である方が完全な人となって天から降りて来られました。 100% 神であり 100% 人である方、この方がイエス・キリストです。そしてここで博士たちは礼拝が何であるかを私たちに教えています。礼拝っていうのは神に与えること、神に捧げること、これが礼拝の本来の意味なんです。捧げるっていうことですね。彼らは神に捧げるために前もって宝を用意してきているわけですよね。突然その辺にあるものを持ってきたわけではなくて、彼らは前もってそれを用意するわけです。そしてここにあるように宝の箱を持ってきて、開けて彼らの大切な宝を捧げました。いやいやながらでもなく、強いられてもでもなく、喜んで神に捧げる、これが礼拝の心です。ですからキリストを信じた私たちも神の恵みに応答して喜んで捧げ物をするわけですが、まあ、余裕が出てからではなく、残り物でもなく、最良のものを捧げること、これが礼拝であることが彼らの姿勢からよくわかります。そして博士たちは最高のものをここで捧げたことがわかります。彼らの捧げた3つの贈り物、これ象徴的な意味があります。まず第一に、黄金を彼らは捧げるわけですけども、金っていうのは高価なものですね。これ昔も今も変わりません。この間のニュースによると、金はもう年々上昇して、その価値は下がることはないと宣伝言ってましたけれども、この黄金、金は何を象徴するのか、それはキリストが王であることを象徴的に言ってます。王って意味です。で、乳香は旧約聖書で神の前に炊く香りとして使われました。これはキリストが神であることの象徴です。もつ薬っていうのは香水で、まあ、衣服やシーツなどにかけて香りを楽しむことと、もう一つは亡くなった時の埋葬用として匂い消しとしても使われました。ですからこのもつ薬っていうのはキリストが私たちの罪のために死ぬことの象徴です。王の王である方、神ご自身が人となって来られて私たちの罪の身代わりとして死なれる、その方が救い主イエス・キリストです。もちろんこの博士たちはそのことを知らなかったことでしょうが、彼らはただ自分たちの大切な宝物を捧げました。そしてこの時まだイエス様は幼子ですから、彼らに何か素晴らしい教えをなさったわけではなかったわけですね。聖書はイエス様の素晴らしい教えがたくさん書かれてますけれども、幼子は教えることはできません。また何かすごい奇跡をしたわけでもありません。彼らはですから幼子から何かを受けたくってきたわけではなくして、幼子を純粋に彼らは礼拝するために来たことがわかります。これが本来の礼拝の姿で、彼らは幼子を見てひれ伏して拝み、宝の箱を開けて最高の贈り物を主に捧げました。それからここにあるように、彼らは夢でヘロデのところに戻るな、そのような戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰りました。ヘロデがどんなひどいことをするのかもう目に見えているわけで、神の御使いは彼らに告げて、礼拝の結果この博士たちは命が守られて祝福を受けました。さてイエス様は旧約聖書の予言の通りにベツレヘムでお生まれになりました。救い主キリストが来られたのは、私たちを、すべての人を罪から救うためでした。これが聖書が伝えている最も大切な教えなんです。聖書はこんな分厚い本で1600年以上かけて 書かれましたけれども、一番大切な教えはキリストが私たちの罪のために十字架で死なれたこと、葬られたこと、そして3日目によみがえったこと、このキリストを信じる者は救われる、これが聖書が最も大切な知らせとして私たちに伝えていることなんです。クリスマスはこのキリストがお生まれになったことを記念して祝われるものです。しかしキリストが誕生して、今日の箇所で3つの応答があったことが分かりますね。第一に、キリストに対して反抗し敵意を持つ人たちがいました。ヘロデ王がその代表でした。彼はキリストが誕生したと聞いて恐れ惑いました。そして自分の立場を彼は守りたかったわけです。キリストがいては困るわけです。自分が王でなくなる、自分がやりたいことができなくなってしまう、だからキリストを殺そう、キリストはいない方がいいと考えるわけです。救い主を認めず神に敵対する人たちの姿をこのヘロデは表しています。キリストが王ではなく私が王でありたい、そのような人たちのことです。第二に、無関心な人たちがいました。ユダヤの宗教家たちがそうでしたね。最初立法学者たちがそうであったわけです。彼らは聖書の知識はありました。聖書をよく知ってました。聖書の予言も知っていました。神がお一人であることも知ってました。救い主が使わされることも知ってました。知識は持っていましたが、知識を持つだけで彼らは行動しない人たちだったわけ。聖書の話を聞いても無関心で信じようとしない人たちの姿を彼らは表しています。神に信頼するより自分の力を頼って生きる人たちです。最後に、キリストを信じて礼拝する人たちでした。東方の博士たちがそうでした。彼らは聖書のことを全く知りませんでした。ただ噂として聞いてたわけです。でも彼らはずっと真理を求めていたわけです。まことの神はおられるのか、天文学をやってましたので、この不思議な天を見たときに、あの星々を見たときに、彼らはまことの神を知らないので占いでいろいろと生きていたわけですけれども、でも真理はあるだろう、噂を聞いてて彼らは不思議な星を見るわけです。その特別な星に導かれて彼らはキリストを訪ね、その幼子を見てこの上もなく喜んでひれ伏して拝み、最高の捧げ物を捧げました。彼らはキリストを信じて神を礼拝する人たちの姿を表しています。私たちはどうでしょうか。あなたはどうでしょうか。どう応答するでしょうか。神は私たちに最高のプレゼントを送ってくださいました。クリスマスの時はいろいろとプレゼント交換をして、私たちは互いに感謝を表し、また愛情を表して贈り物をして喜び合うわけですけれども、神はこの天地を作られた誠の神は、すべての人に、すべての人にです、最高のプレゼントを与えてくださいました。それがご自分の一人子、イエス様をこの地上に送ることであったわけです。イエス様は永遠の初めから神と共におられたお方です。罪のない方が、聖霊によって処女に身ごもり、そして最後は十字架においてご自分の命を与え、そして神の子であることを示すために、死人の中より三日目によみがえり、天に帰り、やがて戻ってくると聖書は教えています。このキリストを信じる者は誰でも救われ、永遠の命が与えられる、これが誠の神様からの贈り物なんです。神が私たちに与えてくださるのは滅びではなく、キリストイエスにある永遠の命なんです。あなたはこの神様からのプレゼントを受け取ったでしょうか。 プレゼントっていうのは私たち頑張って受けているものではありません。与える側の送る側の行為、いわゆる恵みなんです。神様ありがとうございます、私も救いが必要です。神様からの贈り物イエス・キリストを私も信じ受け入れます。そのようにキリストを信じ受け入れるならば永遠の命が与えられます。これが神様からの最高の贈り物です。ヨハネの福音書3章16節にこう書かれています。神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになるほどに世を愛された。世というのは全ての人なんですけども、特にここはあなたのことを、神は愛された一人子を与えるほどにあなたのことを愛してくださる。いや誰も私のことを愛さないよ、友達も親も。仮に裏切る人たちがいたとしても、裏切られたとしても、神はあなたを裏切ることはありません。一人子を与えるほど神はあなたのことを愛しておられます。なぜですか？それは御子をイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命、神の国に入るためであると聖書は教えています。クリスマスはこの救い主がお生まれになったことを記念してお祝いする日なんです。そしてあなたの心の内にこの救い主を受け取ること、これが本当のクリスマスなんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信じて永遠の命を、神様からのプレゼントを受け取ってください。お祈りします。天の父なる神様、神はその一人子をお与えになるほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人子を与えるほどの愛が私たちには当然ありません。しかし神は愛であると書かれている通り、一人子を与えるほど私たち一人一人を愛してくださりありがとうございます。どうぞまだこの神の愛を受け取っていらっしゃらない方々がいましたら、クリスマスのこの日イエス・キリストを信じて神の愛を、永遠の命を受けることができますように。またすでに受け取っているクリスチャンの一人一人の方の上に神様の豊かな祝福があり、またご家族に、友達にその祝福が流れていきますように。あなたが祝福してください。このクリスマスの日を感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。